人生には二つの出会いがあります。一つ目は駅やデパートや交差点などで人混みの中ですれ違うだけの出会いです。それは一瞬交差してもおそらく二度と出会うことのない一度きりの関係です。二つ目は出会った時から平行線のように人生をどこまでも一緒に歩いていく出会いです。夫婦となる男女の出会いがその最たるものですが、親友や恩師と呼べる先生との出会い、また超一流の技能を持った人に見せられて、その人の内弟子になって一緒に暮らしながら仕事をするような関係がそうです。三国志の劉備玄徳と関羽張飛が義兄弟の契りを結んだ桃園の誓いがそうですし、牛若丸と弁慶の五条大橋の出会いや、ホームランの世界記録を持つ王貞治さんと荒川博士コーチの出会いなどがそれに該当いたします。イエス様と12人の弟子たちの出会いもそのような関係だったのではないでしょうか。イエス様の人間としての魅力に惹かれ、男が男に惚れるような気持ちで主従関係を結んだのでしょう。はじめはとにかくイエス様の魅力に惹かれて、とにかく一緒にいられるだけで幸せだというような単純な出会いだったと思いますが、イエス様と日々暮らしを共にしている中で、弟子たちの中に別の目的が形作られていきました。それはイエス様が病人を癒し、悪霊を追い出し、わずかなパンで多くの人の食欲を満たし、街道塚さヤイロの娘、ナインの町のヤモメの息子、ベタミニア村のラザロをよみがえらせるパワーを目の当たりにして、この方こそメシア、救い主だという確信を持つようになっていったからです。その確信はやがてイエス様がローマの支配を打ち破り、イスラエルの独立を取り戻す王様になるという期待に高まっていきました。イエス王国が実現した暁には苦楽を共にし、同じ釜の飯を食べた自分たちこそ大臣の座に就かせてもらえるだろうという権力への期待が高まっていきました。あのペテロと共に重く用いられたヤコブやヨハネでさえ、左大臣右大臣の席に就かせてくださいと願ったのですから、他の弟子たちはまして押して知るべきでありましょう。ところが弟子たちの期待に反して、イエス様はいつまでたっても反ローマの戦いに立ち上がろうとしない。それどころか祭司長やパリサイ人たちが送った人たちに何の抵抗もせずに捕らえられ、あれよあれという間に十字架にかけられて死んでしまったではありませんか。一体イエス様の弟子となった3年半の歩みが何だったんだろう。弟子たちは期待が大きかっただけに、その失望落胆の姿が目に見えるような感じがいたします。イエス様に人生のすべてをかけて従ってきたのに、何もかもすべてが無駄で終わってしまった。 その失意を抱えてガリラヤ湖の漁師をしていた数人は家に戻って元の仕事に戻ったのでしょう。ですが何しろ燃え尽き症候群のような状況ですから仕事に身が入るはずがない。せっかく魚に気づかれないようにと夜のうちに船を出したのに何も取れなかったとあります。そんな彼らの近くに復活されたイエス様が立たれました。でも弟子たちはそれがイエス様だとは気がつかなかったのです。夜が明け染めていたと書いてありますから暗くて誰だかわからなかったというのではありません。すっかり明るくなっていて普通に見れば誰だかすぐにわかるような状況の中なんですが、でも弟子たちの気力が萎えてしまっているためにそこにいる人を確かめようという気持ちが湧かないのです。私たちも深刻な問題を抱えて考え事をしているときに近くに親しい人が立っても気がつかないことがあるでありませんか。それなのに誰だかわからない人からもう一度船を出して右側に網を下ろしてごらんと言われたらば彼らは夜通し働いてくたくたに疲れていたはずなのに文句も言わないでまた船を出したのです。なんだかわからないけれども言い難いその言い逆らうことのできないような力と権威を感じたのでしょうか。そして網を下ろしたら網が破れるほどたくさんの魚が取れた。その時ペテロもヤコブもヨハネも3年半前の時と同じだと直感したのです。そうして初めて彼らはそこにいるのがイエス様だと気がついたのです。彼らは交渉外の後半でイエス様が繰り返し私は十字架で死んで3日目によみがえると語られたのにそれを信じることができなかったのです。でも弟子たちはそこにいるのがイエス様だと分かったと同時に自分たちがイエス様の弟子になったのは権力の座につくためではなくて人間を取る漁師になるためだったのだという最初の自覚がよみがえり、そしてイエス様が偉くなりたいと思う者は仕えるしもべになりなさいと言われた言葉と交渉会の中でのイエス様の姿を初めて理解することができたのです。ですから弟子たちにとってのキリスト者としての信仰はそこから始まったのではないでしょうか。私はこんな話を聞いたことがあります。19世紀末のアメリカの西部の田舎の町にある時一人の男の人が現れて私は第二のキリストだと名乗って大きな声でメッセージを始めた。でも町の人たちはもう聞く耳を持たない、何を言ってんだとバカにして知らんぷりをしていた。けれどもその人は町の人の無関心など気にもかけずに毎日朝から大きな声で説教をする。そうしたらやがて町の人たちが 少しずつ耳を傾けるようになり、やがてその人を第二のキリストと信じる信者たちで溢れるようになったというのです。そうしたらある日その人は、私は今から死ぬが3日したら生き返ると宣言して、頭から油をかぶり、自分の体に自分で火をつけた。第二のキリストと信じている弟子たちは、3日目になったらこの方は生き返るぞと息を潜めて、今か今かと待っていました。でも3日目になったけれども、黒焦げの遺体はピクリとも動かない。すると何人かの信者たちは、やっぱり偽キリストだったんだと言って去っていった。しかし多くの信者たちは首をかしげながらも、いや、もしかしたら3日目ではなく4日目と言ったのを聞き間違えたんじゃないかと言って、次の日も遺体の周りから離れようとしなかった。しかし4日目になっても5日目になっても何も起こらない。そして1週間経ったら、黒焦げの遺体の周りには誰もいなくなっていたというのです。イエス様の弟子たちはごめんなさい、人間的にとても素晴らしい人とは言えないような人たちばかりです。むしろイエス様が断食をして祈って選んだというのに、なぜこんな人たちを選んだんだろうと首をかしげたくなるような人たちばかりです。それなのにヨハネを除く全ての弟子たちが殉教の死を遂げる伝道の働きをするようになりました。もしイエス様が死んで終わりだったとしたら、弟子たちにとっても私たちにとっても、かつてイエスという愛を説く素晴らしい宗教家がいたという過去形で語られるだけの普通の人間になってしまうでしょう。そうであれば孔子や釈迦と何も変わらないただの人間になってしまいます。そこには何の希望もありません。700年前の室町時代の禅僧一休宗純は、当時としては87歳という驚くほどの長寿で亡くなっていますが、生まれては死ぬるなりけり押しなべて、釈迦も達磨も猫も杓子もという名言を残しております。彼の言葉の通り、釈迦もマホメットも死にました。今サウジアラビアのメディナというところにはマホメットの遺体を納めたモスクがありますし、日本の中にあるたくさんのお寺の仏舎利にも釈迦の遺骨が分骨されているというのです。私は20代の頃に、会社の社員旅行で大きな観音像のあるお寺に行ったんですね。観音像の中を螺旋階段になっていて、その頭のところまで行って、まあ、遠くを見れるような大きなその観音像のあるお寺でした。でそこにですね、金色でこの金箔を施したこの大きな仏舎利があったんですよ。で私はその頃それは何だか分からなかったんです。それで何だろうこれはと思っていたら、ちょうどですねその、観音像の近くで掃除をしているお坊さんがいたんです。それで、すいませんがこのネギボートみたいな何ですかと聞いたんですね。あ、そしたらこれはお坊さんが仏舎利と言うんですよ。でこれ何があるんですかと言ったら、一応お釈迦様の遺骨が 分骨されているということになっていますと答えられたんです。で、え、そうなんですか、でもこんなのあちこでも、こっちでも見ましたけどって言ったら、あ、そうですね、あの一応お釈迦様の遺骨が分骨されているということになっておりますというので、もしそうだとしたらお釈迦様ってすごい巨人だったんじゃないですかと言ったんですね。日本だけで何百もお墓が、お寺があって、そこに仏舎利がある、でもミャンマーにもビルマにもスリランカにもあっちにもこっちにも中国にも寺があって、その仏舎利全部にお骨が分散されていたら、このくらいずつ分けたって足らないでしょうって言ったら、いや建前はそうなっておりますと言われたんです。でも確かにそれが本当に、あの日本のお寺のどこにでもお骨があるかどうか分かりませんが、マホメットも釈迦も死んだんですけれども、イエス様は死にましたけれども復活されて今も生きておられるのです。で、私たちの人生にも失敗したり挫折をしたり不安になったり惨めな思いになったりすることが起きてまいります。また祈り会に参加しておりますと、こんなにないことを祈っているのになぜ神様はめぐみさんを返してくださらないのですか、神様だけを頼りにしていて大丈夫なんですかと心に疑いが湧き上がってくることがあります。私たちでさえそうですから、ましてや先鋭さんは私たちの前ではいつも気丈に振る舞っておられますけれども、一人になった時に私の人生とは何だったのでしょう。神様は恵みとの再会を叶えてくださらないのですかと、心身ともに疲れて涙を流すことが終わりだろうと思うのです。でもそんな私たちに、あの弟子たちに復活の姿を見せてくださったイエス様が同じように近くに立っていてくださるのです。そうであれば希望があるではありませんか。私たちが気がつかない間にイエス様はもう横に立っていてくださって、大丈夫だよ、もう一度網を下ろして試してごらん、私があなたとそばにいるからねと声をかけてくださる。そうであれば私たちは希望を持って新しい一歩を踏み出すことができるのではないでしょうか。お祈りをいたします。愛する天のお父様、コロナの第7波が猛烈な勢いで広がり出している中、7月の祈り会を開くと許してくださり、こうして思いを同じくする兄弟姉妹方を一堂に集めてくださいましたこと、ありがとうございます。この1ヶ月の間に安倍元総理が銃撃で亡くなるという思いがけない出来事が起きました。またヨーロッパでは熱波が発生し、あちこちで猛烈な山火事が広がっていることも伝えられております。何があるか起こるかわからないような状況の中にあります。今だからこそ私たちは静まって神様あなただけを頼りにすることができるように、信仰が揺らぐことがない不動のどっしりとした信仰を持って、日々あなたを信頼していきますという、あの復活後のイエス様に出会った弟子たちのように、私たちも信仰を持ち続けることができるように力を与えていてください。8月は祈り会が休みになりますので、どうぞ先鋭さんをはじめお一人お一人、このところに思いを寄せてくださっている方々の健康を支えてください。願わくば9月の祈り会に再会できますように、その日が来るまでに願わくばめぐみさんの帰宅が現実のもとになることができますように 神様のご計画を進めてください。心からの願いと感謝をイエス様の名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。